ほど2箇所聖書を読んでいただきましたですね。最初に読んでいただいたこの聖書の言葉はもう聖書の中でもの聖書と言われます。聖書って何書いてあるんだろう。実はこの一句に、要約することができるということの有名な言葉でありますけれども、それからその後お読みいただいた、6章のところですね、これはまあパンの奇跡というふうに言われております有名な記事でありますね。で、4つの福音書、イエス様のご生涯について表している4つの福音書がありますよね。マタイ、マタイ、マルコ、ルカ、そしてヨハネによる福音書というふうになっていますけども、どの福音書にも、4つの福音書にも、記されている唯一の奇跡の記事なんですね。イエス様がなさった奇跡はたくさんありますけども、その中で、このパンの奇跡だけはどの福音書にもちゃんと書かれている。それほど意味深い、そしてまた印象に残った奇跡だというふうに言うことができるんだろうと思う。でそれぞれも、まあ、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、同じこの奇跡の出来事ですけども、まあ、それぞれの観点から視点から描いている自分にも言えるかなと思いますけども、例えばマタイの福音書でしたら、もう大勢の群衆が集まってきててお腹空いてて、このままにもう返すわけにいかないという哀れみの心で、養ってくださったイエス様のことは、私たちの先ほども今日も日ごとの糧を与えてくださいとお祈りしましたけれども、私の必要をそのようにして満たしてくださるお方なんだということを一つは表しているというふうにも言うことができると思います。でまたは私には考えられない、できないことですけども、神様なら何でもできるんだということを表しくださった印というふうにも言うことができると思いますし、またたった一つのパン、2匹の魚、これで何ができましたというような、人間的に見たらこれっぽっちのというふうなものであっても、イエス様の手にそれがこう握られると祝福されて、多くの人々にその祝福が分かたれていくということを表しているというふうにも言うことができると思います。で、ヨハネの福音書の中ではですね、一番多くのスペースをこの、出来事からずっと復縁して描かれておりまして、この6章が非常に長いスペースが使われていますよね。で、このマタイとかマルコとかルカの福音書では描かれていない部分を、ヨハネの福音書はこの奇跡の中から描いている。それはただ私たちの肉体を養うパンが与えられるということだけではなくて、実はイエス様ご自身が命のパンとして私たちの魂のうちに、私たちに本当の命を与えてくださるためにイエス様はおいでくださったのです。それはイエス・キリストこそが私たちが永遠に生きることができる命の糧、命のパンそのものでおいでになったのだということを表しなさっている、そういう意味なんだということをヨハネはここで解説をしているわけなんですね。そして、皆さんもご承知の方々いらっしゃるんでしょう。生産式が行われるパンを割いて、そしてそれをいただくということはどういうことなんだ。イエス・キリストを私たちの心のうちにいただくということによって、私たちのうちにキリストの命が与えられていくのだというようなことを、ヨハネは非常に深くですね、このただのパンの奇跡ではないよというような意味で、これを解説しているというふうに言うことができると思うんです。そして今お読みいただいたこの6章の終わりの方にこういう 言葉がありますね。12節のところをご覧くださると、人々が十分に食べた後、イエスは弟子たちに言われた。少しでも無駄にならないようにパンくずの余りを集めなさい。で、他のところでも余りをこう集めたら、またいくつかの箱にいっぱいになったというふうなことは書いてあるんですけども、このヨハネの福音書だけがと言ってもいいと思うんですが、少しでも無駄にならないようにパンくずの余りを集めなさいっていうふうに言っている、そういうふうにこの記しているのはヨハネの福音書だけなんですね。で、それは特別そのヨハネの福音書、ヨハネはこのことに一つの意味付けを持ってですね、このことを記している。で、今日のその説教の題に一つも無駄にしてないようにっていうふうに題をつけていただいたんですけども、これは新改訳聖書といって、皆さんお持ちのは普通この口語訳聖書というふうに言われていますけど、別の訳で新改訳聖書というふうに言われている聖書がありますけど、そちらの方の訳では一つも無駄にしてないように、皆さんお持ちのこの聖書では少しでも無駄にならないようにそれを、これは一つも無駄にしてないようにっていうふうに、書かれているということなんですね。で、イエス様は考えてみますと、いくらでもパンを供給することがおできになるお方なんですよ。5つのパンと2匹の魚で5000人以上の人たちを養われたというふうに書いてあるんですね。で、もしその5つのパンがなかったとしても、2匹の魚が例えばなかったとしても、それでもイエス様はいらずだったというのは、イエス様が洗礼を受けられて、そして荒野に導かれて、そこで悪魔の誘惑にあったという記事がありますよね。その時に悪魔はイエス様を誘惑した。イエス様はもう40日40夜何も食べないでそこでお祈りをしでいましたから、やっぱり人間としておいでになったイエス様は本当お腹が空いて、お腹が空いて、それこそ背中どんとかがこうくっついてしまいそうなぐらいお腹が空いております。そこをこう狙ってですね、そして悪魔は言った、あんたは本当に神の子だったら、ここに石ころがいっぱいあるけど、この石に向かって石をこうパンに変えることがあなただったらできるでしょ。そうしたら何も十字架にかかってね、こんな苦しい辛い思いをして、そして救い主になるなんて言わなかったんで、キリストはすごいね、石をパンに変えたよ、このキリストについていったら絶対我々は食いっぱぐれはないよねって言って、みんなあなたのところにゾロゾロついていくよ、あなたできるんだからやりなさいよっていうふうに悪魔から誘惑された。誘惑っていうのは可能性のないところには起きないですよね。皆さんの中でいらっしゃいます？お腹が空いて、お腹が空いて、そしたら悪魔は私に言うんですよ。ほら、この石をパンに買いなさいって私に誘惑するんです。でも私は断固として言う。いえ、人はパンだけで生きるのではありません。神の口から出る一つ一つの言葉で生きるのだと言って、私はその誘惑を知り抜けたんですよっていうような経験したことあります？いらっしゃらないでしょう。なぜそんな誘惑に遭うってことはないんでしょうか。絶対可能性がないからですね。絶対可能性がないからそんな誘惑は来ない。イエス様に対してその誘惑が来たということは、イエス様ならできるという悪魔をちゃんと知ってた。可能性があるからです。しかもその方がはるかに楽で、先ほど申し上げたように十字架なんてそんなことをしなくったって、これでみんな、いくらでもついてるじゃないですか。やんなさいよという誘惑という、つまり、イエス様は、やろうと思えば、石を神に変えることができるような、そういうお方でいらっしゃるのに、そして、5つのパンで、5000人以上の人々を養われて、そして、 まあこんな時なんだから。